アレリア、主をあがめますね、今モーセを、一緒に、学んでおります、今日はですね、11章ですね、主婦には10と書いてあるかもしれませんが11の間違いです、11章の1から11節になりますね、11章です。モーセはですね、本当に神様からの特別な使命を与えられて、そしてですね、男性だけで60万、女性子供を入れれば200万以上の人々をですね、導き出したということであります。でもこれはですね、実はイエス様の働きを予表表しているものでありまして、私たちはイエス様を見上げながら、この、罪の縛られた、そして本当にこう、自己中とですね、そして本当にこの批判とですね、そして こだわりの中からですね、また本当にさまざまな引っ張るものの中からですね、私たちはイエス様を信じることでそこから出ることができた、その神の民であるということを覚えるのであります。ですから今日ですね、モーセのこの出エジプトの箇所を通しながらですね、私たち個人がですね、罪から解放された喜び、恵みをですね、また味わうことができるということになっていくかと思います。今日ですね、11章1から10まで見ていきます。また、3つのことをまたですね、中心に、今日もまた見ていきたいと思います。第1話ですね、神様はですね、これから起こることをすべてご存知である。アーメン。私たちはそのことを知っておりますよね。ね、神様は、これから起こるすべてのことをご存知です。ですから、私たちがいつ生まれたということも、そして今ここに至るまでのことも、そしてこの後ですね、5年先、その先、そのことも神様はご存知でありますし、明日のことであってもですね、神様はですね、時空を超えてますから、神様はご存知、知ってらっしゃるということですね。私たちはよくですね、ああびっくりしたとかですね、こんなことがあるなんてもう信じられないっていうふうに言いますけれども、でもそれはですね、私たちが見えてなかっただけであって、見えてなかったものを見てびっくりするわけなので、ですから神様はもう先を見ておられるので、驚くこともないですし、そしてそれを通してですね、神様は最善なことをしてくださるということになります。今日の最初のポイント、神様はすべてこの後のことをご存知である。そして2番目ですね、今日またパロがですね、もう本当に頑固にイスラエルのあの民の脱出をですね、拒んだということでありますね。人間は本当にですね、頑固だということ、そのことをですね、私たちは今日もまた知ることができると思います。人間の固くなさを主は知っておられます。まあ、私たちもやっぱり頑固なところありますからね、それも主はご存知ということですね。3番目です。罪と咎の裁きから主は助け出してくださる、まあ、ある部分はくださったということになるかと思いますが、助け出してくださるということをですね、今日は見ていきたいと思います。出エジプト記の11章1から11までをお読みし、お祈りをしてですね、そして本日のメッセージをご一緒にですね、恵みの箇所を見ていきたいと思うのであります。出エジプト記です。旧約聖書出エジプト記11章の1から10、1から10ですね、10節まででありますうん、主はモーセに言われた。私はファラオとエジプトの上にもう一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから去らせる。彼があなた方を去らせる時には本当に一人残らずあなた方をここから追い出す。さあ民に言って聞かせよ。男は隣の男に、女は隣の女に、銀の飾りや金の飾りを求めるのだ。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの地でファラオの家臣と民に大変尊敬された。モーセは言った。これファラオの前の言葉ですね。モーセは言った。主はこう言われます。真夜中頃、私はエジプトの中に出ていく。エジプトの地の長子は 王座についているファラオの長子から引き牛の後ろにいる女奴隷の長子、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。そしてエジプトの全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とない。しかしイスラエルの子らに対しては、犬でさえ人だけでなく家畜にも誰に対してもうなりはしません。こうして主がエジプトとイスラエルを区別されることをあなたが知るようになります。あなたのこの家臣たちは皆私のところに下ってきて私にひれ伏し、あなたもあなたに従う民も皆出て行ってくださいと言うでしょう。その後私は出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えてファラオのところから出て行った。多分ファラオの反逆するような顔を見てですね、そしてモーセは怒りに燃えてそこから出て行ったということになると思います。続けます。主はモーセに言われた。ファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。私の奇跡がエジプトの地で大いなるものとなるためである。モーセとアロンはファラオの前でこれらの奇跡をすべて行った。主はファラオの心を固くなにされ、ファラオはイスラエルの子らのを自分の国から去らせなかった。祈ります。神様、今日この出エジプト記11章の場面を通して、私たちは人がどれほど固くなで頑固で、そしてこの言葉、正しい言葉を聞いたとしても、しかし反逆し続けるような、そのような心を持っているということを見ます。けれども神様はそのことさえもご存知であって、そしてそれを乗り越え、そして神の民たちを救い出すことができるお方であるということを今日私たちは見ることができます。主よ、どうかこの出エジプト記のこの場所は罪から解放されるクリスチャン一人一人の姿でもありますので、神様どうかこの箇所を通して私たちがどこから救われ、そしてどのように今導かれているのか、そのことをまた確認する時とあなたがさせてくださることを覚えてありがとうございます。主はあなたを褒めたたえます。イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン、アーメン。今日まず最初のポイントですね、神様はこれから起こることをご存知である。この11章を見てもですね、先ほど読んだ1ですね、主はモーセに言われた、私はファラオとエジプトの上にもう一つの災いを下す。これは後で見ますが、長子が打たれるというですね、災いですね、もうそれを主はおっしゃっておられます。その後で彼はあなた方をここから去らせる。彼があなた方を去らせる時には本当に一人残らずあなた方をここから追い出すというふうに神様は語ってくださっています。まだこのことは起きておりませんよ、ね、でもこの後こうなると主はおっしゃっておられるということですね。でもこれは最初ではありませんでしょうね、この出エジプト記の 3章のモーセの証明の直後にもですね、主はおっしゃっていました。私はこの手を伸ばし、3の20ですね、エジプトの田の中であらゆる試練を行いエジプトを打つ、その後で彼はあなた方を去らせる。この3章の段階では打つということだけで、長子が打たれるということはですね、主は語っておられないわけですね。ですから主の語りかけというのはですね、この全部ではないということでありますね。主はいろんなことを語られます。でもそれをですね、私たちはこう覚えておいてですね、総合的に判断していく必要があるということでありますね。ですから主はいろんな断片で語ってくださる。そのことをですね、私たちは知ることができます。そして4章にはですね、この長子を殺すということを主はおっしゃってますね。私はあなたに言う、私の子らを去らせて、彼らが私に仕えるようにせよ、もし去らせるのを拒むなら、見よ、私はあなたの子、あなたの長子を殺すと4章で主は語っておられるんですね。拒むなら殺す、ね、ですからそのように主は語っておられて、散々拒んでたわけですよ。ファラオは散々拒んでいたので、最後にですね、もうこの最後として長子を打つと、ファラオはですね、もう一人残らずここから追い出す、もう出てけと言って追い出すというふうに主はおっしゃっておられるわけです。そのことが起こる前にということになりますね。ですからここから分かることは、 神様は全てご存知であって、そして私たち、まあ、モーセにこの断片的にこう語ります。そして人々の状況に合わせてですね、神様はそこにふさわしい言葉を語るということになるわけであります。そしてですね、主はこうもおっしゃって、もう3章で言ってますよね。女は皆、3章22です。女は皆、近所の、一緒に読んでみましょうか。はい、女は皆、近所の女および自分の家に身を捨てる女に銀の飾り、金の飾り、そして衣服を求め、それを自分の息子や娘の身につけさせなさい。こうしてあなた方はエジプト人から剥ぎ取りなさい、ね。まあ、これが多分この後のこのいろんなこの、生活やいろんなものを物資を調達するこの、材料、またはですね、幕屋を作っていく材料というふうになったということになるわけですね。430年のですね、こう期間、奴隷としてこの歩んできたイスラエルの民の報酬として、神様がですね、この前もってですよ、前もってこのようにしなさいと主はおっしゃっておられる。ですから今ね、ここで確認することは、神様前もってこうなるよ、つまり神様ご存知ですから、ですからそのタイミングごとで前もってこうなるとおっしゃっておられ、そして脱出する時もこのようにしなさいとですね、前もってその知恵と方法を語ってくださっている。ですから私たちがですね、神様の御声を聞くということができたとすれば、その知恵をこの持ってですね、そして対応することができる。このあときっとこうなるという種の知恵が与えられていればですね、やはりそれに備えていくことができるということになるわけでありますね。アメン。ですから私たちは神様と交わることが必要なわけですよ。隔ての壁があってですね、主は何度も情熱を持って語ってくださっているのに、自分のさまざまな思いや考えにもしかして凝り固まってしまってですね、こうでなしなければ動けないというふうにもし思っている中で、主がですね、何度もこう語ってくださる。それをですね、受け止めていけば、高いところから見晴らしの良い形で対応していけるんですけど、でもそれを無視し無視し無視し無視していくと、結局自分なりのやり方でしか進んでいけない。まあこれはとても残念なことですよね。もしそうであれば、高いところに行って、そして広い場所でこの周りを見て、神様がこっちが一番祝福だ、この道を通っていけば祝福だ、ここは今問題かもしれないけど、でもそれを乗り越えていけばその祝福があると神様が教えてくださるのであるならば、アーメン。私たちはその道を進んでいくならば、やはり祝福を味わうことができる。アーメン。ですから私たちができることは、主と親しく交わるということでありますね。アーメン。この時代は選ばれたものしか神の声は聞くことができませんでした。アーメン。でも新約イエス様を信じた後は、聖霊が働いて全てのものが神の御声を聞くことができる。アメン。そういう恵みに私たちは立っているということでありますね。ですから、こんな恵みが、こんなこの条件が与えられているんですから、もう神様に近づかないというのはもったいないということになるわけでありますね。近づけば神様の御声を断片かもしれません、聞くことができます。でもそして聞いて聞いて近づいていけば、また教えていただける。それらをですね、組み合わせていけば、やはり、あ、きっと神様は私の家族に、私の人生にこのような祝福を準備してくださっているというですね、ビジョンを私たちは受け取ることができるわけです。幻のない民は欲しいままに振る舞うという、ね、言葉ありますよね。幻がないと私たちはわがままになるんですよ。でも幻があって神様のビジョンを受け取ると、私たちはですね、自分を少しこうセーブして、時に律してこちらだというふうに進むことができる。アメン。ですからやはり、ね、どんな年齢になっても、ね、もう高齢で80歳からミニストリーが始めてます。どんな年齢になっても、やはり私たちはビジョン、幻というものが必要だということでありますね。アメン。幻が与えられたならば、第一に神様は私のことを愛しておられる、そのことがよくわかりますね。第二に、私を通して神様は何かの計画を進めたいと願っておられる。第三に、私はそのような価値がある存在として神様が見てくださっている。アメン。そんな恵みを神様に向かって私たちは近づくことができるということになるわけです。ですからモーセがですね、 道を教えてくださいといつも祈っていました。これ先週、ね、見た、この創世記の33章の言葉ですね、まあ、今日は背景語りません。もう本当にややこしい状況の中でモーセは主に訴えています。これも一緒に言いましょう、はい、今もし私が御心にかなっているのでしたらどうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ御心にかなうようになれます。この国民があなたの民であることを心に留めてください。モーセは民のリーダーでした。ですから自分のためだけでなく民のためにも祈っていたわけですね。モーセがこけたら自分がこけるだけでなくイスラエルの民がこけてしまう、そんなですねこの気持ちも切迫感も彼は持っていたと思います。でも私たちもですね、自分がこけたら自分だけでなく自分の周りの家族や自分が関わっていて神様が愛を伝えたいと願っている方に向かっての計画がこけてしまうということにもなるわけですね。ですから私がこけることは神の願いでない、アメン。私が立つことが神の願いであり、私がこの関わる方の祝福にもつながるということになるわけです。ですからモーセはそのことをよく分かっていましたので必死に祈ったんですよ。立場が与えられているとですね、やはりより必死に祈ると思います。何にも自分には役割がない、立場がないというふうにもし思ってしまったら、私がこけても私だけのこの、汚点でしょで済むんですね。でも神様からのビジョンをいただいて私には働き使命があるということが分かってきた人にあっては主に対しての祈り方が変わるわけですね。モーセのまさに祈りの通りです。私が道を教えていただくことはそれはこの国民が導かれることにもつながるので、どうか私のこの祈りに心を止めてくださいとモーセは祈っているわけでありますね。アーメン。皆さんはどんな役割が与えられてますか？家族の中で、または仲間の中で、または職場や人間関係の中で、きっとですね神様はある役割を与えておられるということになると思います。アーメン。それをぜひですね神様から祈りの中で受け取っていきたいと思います。こうかなと思って確認していくと、そうであればだんだんそうだなと思うものが見えてきます。もう最初はですねもしかするとこうかもしれない、ああかもしれないと言って向かうかもしれません。でもですね御言葉をこの思い巡らしていけば、まずですね、家族の救いというものはですねこれは御心でありますよね。アメン。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。アメン。ですから私も先週ですね父母の元に行ってですね後で触れますがね、この今私セルスモールグループの学びを今ずっと進めてますけども、このテキストを持ってですねこの中のページあるページを開いてですね、そしてお話してですね、そして、父は以前教会にも何度も来たことがありましたので、その話ね、お父さんね、もうこの祈りはお父さんしていいるはずだから、そうですよねと言ったらですね一瞬詰まってましたけどでも、この祈りはしたというふうにうなずいていました。ですから何を申したいかというと、私たちの役割は御言葉を通して教えられるということが言えると思います。ですから御言葉を通して私たちがある方向を示されたとすれば、いつも喜び絶えず祈り全てのことについて感謝しなさいという御言葉もし与えられているとすれば、それをしていく中で見えてくるものがあるということですね。御言葉は聞くだけではなく実行するものでありますからね。アーメン。ね、でも実行するにはガテ頑張って頑張って頑張って頑張って頑張ってではできないことではことになりますよね。これは聖霊が働いてくださって初めてできることでありますから。でもどちらにしてもですね、道を教えてくださいということです。そしてですねこれは新約になります。神の国とその義支配、神の国支配と義正しさを求める、そのことは私たちのクリスチャンにあっては大事なことですね。一緒に読みましょう。マタイの6の33、はい、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。これ私がクリスチャンになった直後にもう何度も 集会やこう勉強会ごとにこの御言葉が与えられて、なんだこれはというふうに思った覚えがあります。でもこれは神様が私に語りかけてくださったなと今でも受け止めてますが、つまりこれは優先順位の問題ですね。いろんなことを求めます。でもまず神の国、神の支配とその神の正しさを求めていくと、神様と親しい交わりができ、そして神様の祝福をいただいて他のものも与えられる。ですからまずですね、一番にそれをしていくと他のものも満たされるという、この優先順位を神様はこの御言葉で教えておられる。ですから私たちですね、道を教えてください。そしてこの状況で何が神の御心でしょうかと考える癖をつけていかれたら、人生の祝福をたくさん味わうことができるということになるかと思います。神の国と神の義、その義を私たちはやはり求めていくということです。先週ですね、金曜日に、2週間前ですか、金曜日、先週の金曜日に、教会のいろんなこう事務的なこの書類を出しに税務署に行ったり、こう役所に行ったりこうしてきたんですけど、その時にですね、こうなんか車で行こうかなと思ったんですけど、ふっとですね、この前めぐみで買うことができた中古の1万円の、結構いい自転車なんですけど、ブリヂストンの、これ乗って行った方がいいのかな、なんかよく分からないですけど、自転車で行こうっていうふうになったんですね。そして自転車で行って、で戻ってきた時にですね、商店街の中を通ったんですね。でもその時にですね、いろんなことを思い出しました。以前教会に来てくださった方のある方のこのご主人のお店がこの近くにできたなとかですね、ここ前こんな風に通ったなとかですね、いろんなことを思い起こしました。1999年から教会の働きしているので、ね、でもその時にですね、悔い改めの祈りですかね、そんな祈りに導かれたんです。もしもっと知恵深く対応していったとしたら、もっと違う方向でできたかもしれないという思いが与えられてですね、実は帰り自転車に乗りながら、金曜日は暖かかったので暖かい風とこう、ね、景色を見ながらですが、でも本当に悔い改めに祈りをこうしながら来ました。神様、知恵を与えてください。あなたの願いが本当にこの四日市の地で住んでいくためにどうか知恵を与えてください。そしてかつて本当に知恵を受け取れずに本当に十分な働きができなかったことを本当に許してくださいという祈りをですね、このしながら帰ってきました。神様が自転車で行けっていうのはこういうことだったのかなというふうに後から思いましたけれども、でも本当に人生こう、ね、クリスチャンの生活ってこんな導きってあるのかなというふうに思うんですね。神様が何気なく導いてくださったことを通して、やはりいろんな祈りに導かれる。そしてその祈りを通してそれが悔い改めなり、またビジョンなりということかもしれません。でも私たちはもう一度ですね、この原点に立ち返って神様の願いを進めていくという方向に向かっていくことができる。皆さんもですね、この本当にさまざまなことをする中で、多分ですね、今までのこの人生の中に神様のいろんな期待があったと思うんですよ。それをいくつかはできたと思うんですが、でもできてないこともきっとあるかと思うんですね。でもそれをですね、さらにその計画を進めるためには、やはり悔い改めを通して主に触れていただくことしか私たちはできないのでありますね。主に触れていただいたら新しいビジョン、力が与えられます。それによって私たちは神の技を進めていくことができる。主よ、道を教えてください。そう祈る祈りは、これはモーセの祈りだけではないということをですね、私たちは思うのであります。主はですね、自分の十字架を追って、マタイを今出してますが、10-38、自分の十字架を追って私に従ってこないものは私にふさわしいものでありません。この前にはですね、私よりも父と母を愛する者は私にふさわしいものでありません、私よりも息子娘を愛する者は私にふさわしいものでありません、ここにも優先順位が書かれていますね。 ね、いろいろ私たち大事にするものがあります。でもやはり主を一番にする、これがクリスチャンの生活ということになる。そして一番にしながら自分の十字架ですよ、責任、やるべきこと、イエス様はこのご自分の十字架を背負ってですね、罪の代価を支払うという道をもう全身全霊で進んでいかれました。私たちにとって十字架というものは一体どんなものなんでしょうか。皆さんの責任でしょうか、または何かこう託されたことでしょうか、仕事でしょうか、役割でしょうか。でも神様はですね、やはり死を一番にしながら自分の十字架を、他の箇所では日々自分の十字架をと書かれています。それを追って私たちはイエス様についていくということになっていくかと思います。一番を以上です。神様はこれから起こることをご存知であるということを通してですね、いくつかのことを確認させていただきました。そして2番目です。2番目はですね、人間の固くなさを主はご存知だということをですね、ファラオのこの言動姿を通して私たちは見ていきたいと思います。はい、先ほど、11章出エジプト記を読みました。モーセは神様から託された言葉をですね、ファラオの前で語りました。でもそれを出ていくときにはこうありますね、11の8、モーセは怒りに燃えてファラオのところから出ていった。そしてその直後に神様はおっしゃいます、ファラオはあなたの言うことを聞き入れない、私の奇跡がエジプトの地で大いなるものとなるためである、というふうに主はおっしゃっておられます。モーセはですね、ファラオに語っていく中でファラオのこの固くなです、固くなな、多分怒りに燃えた、ね、もう10回ですね、もういろんな災いがあって、もう最後はモーセに泣きついて何とかしてくれと言ってモーセが祈ると解放されたということだったんですが、それでもですね、ファラオはまたこの10回目の直前に関してももう苦々しい顔でモーセをこの追い立てるような、そういう姿をこの表したということでありますね。まあ、権限、こう権威を持った人、立場を持った人というね、ファラオを見るときに、そういう人はですね、そういう人が頑固になると本当に大変だということをですね、この見させられるわけです。ですからですね、神様はそういうファラオがそこまで固くなになることをご存知だったということでありますよね。ファラオがこの固くなであれば長子を打たれるというふうに4章に書かれていましたが、でも主はファラオがどんな動きをするかということをよく分かった上で、主は手を打たれたということを私たちは見ることができます。4の21ですね。まあ、これは今語ったことですね。長子を殺すということですね。今4章のことをお話しています。4章であなたの、拒むなら長子を殺すとおっしゃってました ね、はい、ね。ですからこのような固くなな心をパロは持っていたということになります。でも今語り始めて途中で止まってしまいましたが、それでも神様は固くななファラオ をですね、押してモーセたちが解放されるような道をこの導いてくださったということ、そのことを見るわけです。ですから私たちはですね、クリスチャンとしてどちら側に立つかということをですね、私たちはやはりこの確認する必要があるかと思うんですね。私たちにはいろんな考えがあります。でもですね、ファラオ側に立ってですね、この神様がいろいろ語ってくださることをですね、かたくなにですね、もう拒んでですね、もう絶対しないみたいな、そんな思いでいるのか、でもですね、モーセ側に立ってもう断るごとに主にへり下ってですね、主よ、道を教えてください、導いてください、私のために、民のためにと祈っていくのか、肉でかたくなになるのか、へり下って主に祈るのか、この分かれ目というのはですね、 これは私たちが自分でこの決めていくということになるわけですね。かたくなでも神様はですね、もう計画を進めていかれますよ。どんだけかたくなでもですね、神様の計画は進んでいきますよ、ね、でも私たちがもし神様の働きと一緒に進んでいくということを願っているなら、それは後でも触れますが、主に近づき、そして主の道を求め、そして神の国と義を見上げながら主に近づいて祈っていく、このことが必要、とても必要なことであります。そして固くなさを清めほぐしてくださるのは主の力でありますからね。アメン。第2コリント3の16、有名な箇所ですね。一緒に読みましょうか。はい。しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその王位は除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アメン。主の働きは私たちの解放です。私たちの中にいろんな固くなな頑固な心があったとしても、でも私たちが主にへり下って、そして主に向いていくなら、覆い、頑固な覆いが取り除けられて、そして主が触れてくださる。そうするとどうなるかですね、主は御霊、御霊がおられるところには自由がある。そして覆いが取り除けられた顔に、栄光から栄光へと主と同じ姿に、同じ形に姿を変えられる。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちが覆いが取り除けられて御霊が働くと、私たちの心がですね、変えられていくということでありますね。エゼキエルで言えば、石の心が柔らかい肉の心になるということでありますよ。私たちの頑固さもですね、固くなさも、主を見上げて、そして主に目を向けて、主に触れていただく中で、私たちは変えられていくということになるわけでありますね。アメン。素晴らしいことだと思いませんか、ね、私たちは自分で自分を変えることができません。でもですね、十字架の力をいただいて、主にを見上げて、そして主に近づいていくときに、私たちは変えられていく。アメン。同じコリント、パウロが言ってます。これも一緒に見ましょう。5の17、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。アーメン。私たちはこのようなですね、まあ、清めというふうに言いますが、そのような道を私たちは進むことができるということでありますね。確認します。ファラオのように、ちょっと極端な言い方なのでごめんなさいね、あえて言い方、ファラオのように固くなな道を歩みたいですか、モーセのようにへり下って道を教えてくださいと言いながら、助けられながら進んでいきたいですか。この2つ、どちらを選ぶかは私たち自身の決断になります。そして主の導きを選んでいけば、私たちは変えられるわけでありますね。アーメン。そして作り変えられたら、その元気と喜びを持ってですね、私たちは感動、変えられた感動によって進んでいくことができる。そしてその喜びを囲いの外の羊たちにも伝えることができるということになるわけですね。ですから感動が必要です。そして感動のためには本当に変えられるというこの喜びが必要です。知識だけでそれはいいなではですね、感動まで至りませんので、私たちはですね、そのような固くなさを作り変えることができる神様のを見上げているということをですね、知ることができると思います。そして最後です。最後、罪と裁きの、中から私たちはですね、助け出していただけるということであります。これは今日読んだ11章の次、12章に書かれている内容なんですね。でもとても大事なことなので、ここでまとめてお語りしたいと思っています。はい、12章ですね、 あのでですね、この、もう神様はモーセを通してこの言いました、そしてですね、それをですね人々に伝えました。それが 12-21 の内容です。読みます。それからモーセはイスラエルの長老たちを見悩み、彼らに言った。さあ筋をあなた方の数ごとに用意しなさい。そして吸い越しの生贄をほふりなさい。12、規則の束を一つ取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血を、鴨居と2本の門柱に塗りつけなさい。あなた方朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならない。12-23、主はエジプトを打つために行き巡られる。しかし鴨居と2本の門柱にある血を見たら、主はその戸口を吸い越して滅ぼす者があなた方の家に入って打つことのないようにされる。主はですね、長子を打つと、ファラオが堅くなであるなら最後には長子を打つと言われた、その後にですね、そのことを実行するこの直前にですね、モーセを通して民にこの羊の血を取って、カモイと門柱に塗るようにというふうに語りました。そしてこの血を塗られたところは長子が打たれることが過ぎ越される。これが過ぎ越しの祭り の原型になるわけですが、そのように主は語ってくださったんですね。そしてモーセの言葉を聞いて民たちはですね、もう忠実にこの羊の血を塗って、そして部屋の中で待機してたわけですね。するとですよ、真夜中にさまざまな場所で泣き声が上がるわけですよ。12-29、真夜中になった時、主はエジプトの地のすべての長子を王座についているファラオの長子から力を握る捕虜の長子に至るまで、また、家畜の遺言にまで皆撃たれた。その夜ファラオは彼の全家臣、またエジプト人すべてとともに起き上がった。そしてエジプトには激しく泣き叫ぶ声が起こった。それは死者のいない家がなかったからである。この血の塗られたそのところ以外はすべて撃たれた長子がということが書かれているわけです。そして人々はですね、もう恐怖に怯えたわけですね。そしてきっとあるものは後悔したということになると思います。モーセからこの言葉を聞いていたのに、私たちはその本当にことをまともに受け止めていなかったという後悔の念も持った人たちがいたというふうになるかと思います。そして泣き叫んでですね、そしてファラオはそれを聞きつけてですね、モーセたちをもう追い出していくわけですね。もう出ていけと、もう全部連れて出ていけというわけであります。でもそのようにですね、その後エジプト人は民をせき立てて、その地から出ていくように言った。人々は我々はみんな死んでしまうと言ったからである。ここでこのファラオたち、エジプト人の立場に立ってですね、少し考えてみたいと思います。今少し語りかけてはいたんですが、彼らは死の恐怖に怯えていました。だってなぜ自分が愛する長子が撃たれて死んでるわけですから、あちらでもこちらでももう死の恐怖に覚えてるわけですね。そしてでもイスラエルの民はそこから守られたということを私たちは知ることができるんです。でもこれはですね、罪から許された私たちの姿を表しているということもはっきりとこの確認することができると思います。私たちですね、もし罪を持ったまま生きていたとすれば、聖書はですね、はっきり書いてますよね。黙示録です。黙示録20章、ね、これも一緒に読みましょう。はい。また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。天と地はその見舞いから逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。数々の書物にはクリスチャンも含め全ての人のこの行動が書かれています。でも、命の書にはですね、イエス様を信じた人はですね、名前が書かれている。つまり信じた者はですね、 罪許されて、そして神の国、天国に、御国に行くことができる。ですから私たちはですね、地上で一人でもですね、多くの身内家族がイエス様を信じることができるようにというふうに祈るわけですね。ですから私もですね、あの父が、まあね、今もうあの少し病状が悪くなってますので、ね、ですからあの私たちあの父のためにですね、この、さまざまなことをこう語るわけですね。はい、ね、あのこれあのこの、 あの新しい命の中に書かれているこうあのテキストの内容なんですけど、ね、あの父のところに行ってこんな話をしました、ね、これ皆さんも参考にしてください。これあの来今度の明日月火水木と私またこのの学びにですね、あの南紀の教会に行って、あの一緒にあの先輩友人の先生たち一緒に学んでくるんですけど、でもですね、あの、まあ、よくあるですね、あのもののものではあるんですけど、ね、私たちはね、あの、はい、あの神様に作られました、ね、でも私たちはですね、この罪をアダムとエヴァ の、 あの堕落によって持ってしまったためにですね、あの神様のもとに行こうと思ってもですね、なかなか行けないというところを私たちは通ってしまっている、ね、そして良い行いをしたり、まあ、私たちクリスチャンになる前、ね、多分いろんなことを、ね、したと思います、ね、良い行いをしたり、ね、奉仕活動とかこう豊かな生活をして、なんとか神様のもとに行こうとするんですけど、でもいくら良い行いをしても、でも結局動機が悪かったり、ね、そしてまたあの、いくら努力してもやっぱり神のもとに行くことは無理ですね。難しいです。不可能です。ですからどんどんどんどんですね、努力してもするほど落ちてしまうということです。でも唯一ですね、そこに橋を作ってくださった方がおられるわけですね。アーメン。これが天から下ってくださった神の子イエス・キリストです。あの方がですね、十字架にかかって死んでくださって、イエス様を信じたら神の子になるという道を作ってくださったんですね。アーメン。ですからそのことを私たちは知り、イエス様を知り、まず知り、ね、信じて、そしてその橋を渡ったら神の子になることができる。アーメン。そして私たちは神に祈り、神の祝福をいただくことができるということをですね、私たちは聖書から教えられているわけです。アーメン。ですから私たちの身内にですね、一人でもこのですね、この橋を渡って神の子になる人が増えるようにということを祈る。私たちはそのように祈っているわけですね。なぜ死んだ後、ね、私たち誰も死んでませんから分かりませんけど、でも死んだ後、命の書に名前の書いていない人は天国には行けないということがはっきりと書いてあります。ですからそのことを私たちは知ってるので、なんとか地上でこの橋を渡ってほしいと願うわけですね。そしていろんなこのやり取りの中でこのことを人々に語るわけです。それは死んだ後の裁きの大きさを知っているから、だから私たちはそれをするわけですね。モーセの時、堅くなだったファラオは堅くなのゆえに自分の長子息子が殺されました。そして怒りと混乱を持ちました。でも私たちもですね、もしイエス様を 知っててもそれを拒み続けているようなことがもしあったとすればファラオのように、知ってるけど知らんわみたいな感じ、知ってるけど受け取らんわみたいな感じ、そんな風だと最後に泣きを見るというか、最後にああしまった、あの時信じてればよかったというふうになるようなことが起こり得るということを私たちは聖書を読むと理解できるわけですよ。だからなんとかイエス様を伝えたい、なんとか地上で生きている間にイエス様を知ってほしい、そう私たちは願うわけですね。そしてこのヘブルの書にはですね、今日一緒に読んだところです。ヘブルの10の10、御心に従ってイエス・キリストからただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとなります。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。 ここに血が降りかけられて邪悪な良心を清められて体を清水で洗われ全く信仰を持って真心から神に近づこうでありませんか。私たちが人々に福音を伝えていくためにまず私たちがその福音の恵みをたくさん味わう必要がある。すごい恵みをですね私たちいただいたとしたら、まあ、よくね昔聞いた話ですけど、ね、あの宝くじに当たったとかですね、ね、まあ、私の、 あの先輩 の、 あの創価新章キリスト教会の天野先生の教会ではなんかあの この外国人 の、 この学校とかをこう開く前にお金がなくてですねどうしようかっていう時に信者さんの一人が宝くじに当たってですねでその11献金を捧げるって言ったらそれが満たされたという話を聞いたことがありますけど、ね、でも何をお話ししたいかというとですね本当にですねこの神様はですねこう様々な良きことをこの進めてくださるんですけどでもやはり私たちが神様にまず近づいていく。アメン。近づいていく。そして恵みをたくさん味わう。その味わった感動をもって私たちは人々に証しをしていくことができるということになると思うんですよ。皆さん主に近づいておられると思います。私も主に近づこうと努力はしています。でもですね本当に神様から御導き御声をですね聞いていきたい、そう心から願います。今日のポイント一緒にまとめていきますね。今日はですね、主はですね私たちのこれからあと起こることをご存知だということをですね一緒に御言葉から見ていきました。私たちの目の前のことの先を主は分かっておられる。そして次です、ね、主は人間の固くなさをよく分かっておられる。そしてそこに手を打たれているということですから、もうですねもう主の前には、まあ、ある意味ギブアップというんですか、ね、諦めていくというか主の側に立つということが非常に大切になるかと思います。そして3番目です。私たちは感謝のことですね罪と裁きからですね私たちは解放されている。この恵みをですね私たちは味わっていく必要があるかと思いますね。そしてそのものはですね主に近づいていくということでありました、ね、主に近づいていくとですねどうするか、ね、それがここですね。先ほどあの購読の時に読みました、ね、孫これから主に近づこうでありませんか。ヘブルの 10-22 です。その後です。一緒に見ましょう。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に従って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。アーメン。信じた後のコミュニティが、共同体が大事です。この共同体の交わりの中、愛を持ってそしてまた励ましていく中で神様が働いてくださる。牧師も含めて、私も含めて、私もこの礼拝会があるので祈って備えて準備させていただくんですね。皆さんも礼拝会があるので祈ってここに近づいて来られているということになると思います。愛と善行ですね、こう促し続けていくときに、みんなで主に近づいて祈っていくときに、やはりですね主はさまざまなことを教えてくださるということになると思います。ですから今日の最後のまとめは、罪と罰の裁きから私たちを助け出してくださいます、ね、でもですね一緒に追悼の祭りは実は家族でみんなでお祝いしてるんですね。イエス様の救いも私たちは実は家族でお祝いしていくということがですね、やはり聖書が願っていることであります。ですからそのようになれるようにですね、私たちは一緒に祈っていく、そして共同体を本当にこう交わりを深めながらですね、その中で 神様の導きを求めていきたいと思います。今日のメッセージ皆さんにとってどんな内容だったでしょうか。受け止めていただいたところをですね、また主に祈りながら深めていく導きを求めていきたいと思います。一言お祈りして今日のメッセージ終わっていきたいと思います。祈ります。天の神様、あなたが今日の導きの中、メッセージの中、あなたが働いてくださっていることを覚えてありがとうございます。外には本当に今日は寒い日でありますけれども、でも神様、本当にこの礼拝会の中で神様の聖書の御言葉がいくつか語られたということを覚えます。どうかその中で心に響いたことを受け取りながら、この後のクリスチャン生活の中に生かしていくことができますように。神様は全てを見ておられますから、そして私たちの日々のこの決断、日々の応答を見ておられますから、主よ、どうか私たちがそのようにそこに向かって進んでいけるようにお導きください。すべて感謝し、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。どうぞしばらく、お祈りをしてください。しばらく祈っていきたいと思います。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。神様、感謝いたします。皆によってお祈りをお捧げいたします。アメン。今日ちょっとお交わりです、分かち合う時間がありませんでした。でも後で少し時間ある方、テーブルでまた分かち合いの時持っていきたいと思います。それではですね、賛美をお捧げして、